本日は異教の教えに染まらず忠実に主イエスを証しし続けようというお話をさせていただきます。救い主イエスを信じるというのは天地万物を作られた神様の力がその人のうちで爆発することだと思っています。十字架で身代わりの死を遂げられた、また復活されたイエス・キリストを信じる者はその血の犠牲、命の犠牲によって罪咎を許されて心を清められます。たとえその人が希望を失い過去の失敗や過ちのことでくよくよしていたとしても主イエスを信じると癒されて慰められて希望にあふれて力を発揮できるようになります。主イエスの御言葉を学ぶと御言葉の種はいつの間にか成長しその人の人格をいつの間にか成熟させて愛情深い人に作り変えられていきます。そのプロセスというのは涙でありまた爆発でもあります。私はこのような神様がくださる神秘的な爆発が大好きです。先週月曜日ですけれども私たちの聖書日課ではヨハネの手紙第1の2章を読みました。命の言葉者月刊マナの御言葉を味わおうには次のような証が掲載されていました。筆者はクリスチャンになったばかりの頃敵を愛しなさいという主の御言葉を実行することは絶対無理だと思っていました。しかし何度も祈る中で敵を愛された主イエスの霊である聖霊なら筆者のように愛のないものでも主ご自身に似たものへ作り変えることがおできになると信じられるようになりました。まず受け入れるのが難しい人から愛することを始めました。その結果聖霊に教え導かれて10年ほどでほぼ全ての人を受け入れられるようになりさらに10年後には自分を非難したり苦しめたりする人のためにも祝福を祈れるように変えられました。今の筆者にとって神と主の愛の命令は人生の目標でありいつか必ず実行できるようにしてくださるという愛の神と主の約束なのです。ハレルヤです。敵を愛された主イエスの霊である聖霊なら私たちのようにいや私のように愛のないものでも主ご自身に似たものに作り変えることがおできになる。聖霊なる神様に頼って10年歩み続け来る日も来る日も御言葉を握り嫌な人嫌いな人のために祈る毎日を続け20年経ったら自分自身が大きく作り変えられて敵をも祝福できるようになったという素晴らしい証です。これが奇跡でありまた爆発です。毎日他のことを考えずイエス様の力に頼り聖霊なる神様の助けを仰ぎ求め続けてきた。頼るのは神様だけという思いを毎日持つことができたからではないかと思います。それに神様が答えてくださったからだと思います。ところが私たちは今日曜日はこうして教会で礼拝を捧げていますが毎日、教会に来て捧げるわけではありません。 ここに来ると、ああイエス様の力に頼ろうと改めて思いますけれども、もし家に帰ったらとか、テレビでドラマを見たらとか、もしくは時に厳しいこの社会の中に飛び込んでいったら、イエス様のことをイエス様に頼ろうという気持ちをケロッと忘れてしまうことがあります。忘れるというよりは別なものに頼ってしまうことがあるのです。それが悪霊サタンの働きです。せっかく主イエスの力に頼り続けていても、悪霊サタンの妨げを受けると途中で邪魔されて中断されてしまう、別のものに頼ってしまうということが起こります。ヨハネ黙示録12節以降、イサムさんに読んでいただいた部分ですけれども、使徒ヨハネがペルガモンの教会に宛てた手紙がここで公開されています。このペルガモンという町は今のトルコ共和国の西の北の方にあるエーゲ海から内陸に24キロぐらい入ったところの町、丘の町です。紀元前4世紀に有名なアレクサンダー大王という方がいらっしゃいましたけれども、彼の死後このペルガモンはアッタロス朝という王朝の都となりました。ところが紀元前133年、約200年後ですけれども、最後の王様が亡くなりますと、この地域全体がローマ帝国へのプレゼントとなって、ローマ帝国のものになった。それで そこはアジア州と呼ばれて、ペルガモはアジア州の中心都市というふうになりました。今トルコに行けば、中央アジアから移っていったトルコ民族が住んでいますけれども、当時はまだトルコ人は来ていなくて、ギリシャ人が住んでいました。アテネと並んで古代、ギリシャ哲学の中心地という都市、学問の都市でした。エジプトからはパピルスという紙がを輸入して、その紙に当時は字を書くということをやっていたんですけども、パピルスが品薄になった時にペルガモの人たちは羊皮紙、羊の皮をなめしてそこに字を書くという羊皮紙を発明したという町でした。町の図書館には本がなんと20万巻あったということです。世界第二の図書の町がこのペルガモでした。そしてヘレニズム文化、そのアレクサンダー大王が広めたギリシャの文化ですけれども、それが大いに発達していて繁栄していて、いろんなところに彫刻が、あの美しい大理石のギリシャの彫刻が置いてあって、また大理石で作ったギリシャの神々の神殿も壮大なものが作られていました。余談ですけれども、ゼウスの神殿というのがありまして、19世紀の終わりにドイツ人が発掘して、それを船に乗せてベルリンに運んでしまいました。ですからその大きな神殿が今ベルリン博物館の目玉として展示されています。そのように宗教的にもこの町は非常に盛ん、発達、繁栄していて、紀元前29年には皇帝のための神殿が建てられて、アジア州の皇帝崇拝の中心地にもなりました。つまり政治と文化と宗教の中心と言われるほどの偉大な都市であったのがこのペルガモです。人間的に見たらこれ以上の素晴らしい街はありえないというくらい素敵な街に見えたと思います。 人々はこのアジア州の政治をコントロールし、文化も極めて高度に発達し、多くの哲学者、彫刻家、建築家、洋菱職人が住んでいました。しかし天地を作られた神様からご覧になると、ここには非常に困った問題があったわけです。13節には次のように書かれています。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。思いのほか厄介な問題が起きていたことがわかります。私たちはこう受け入れるのが難しいという人のことを思って、10年間祈り続ければ全ての人を、ほぼ全ての人を受け入れられるくらい大きな愛の器に作り変えられていくことができます。しかし途中でサタンの邪魔が入ると、別なものに心を奪われて、この崇高な試みは頓挫、ダメになってしまって、愛のない自分に戻ってしまうものです。そして、サタンの王座のある町では何よりも伝道が難しいわけです。新しく信じるものがなかなか起こされません。ですからそんな町でもし政治に頼ればいろんな問題が解決できるということを実感してしまえば、なかなか神様に頼ることはできなくなります。美しいものを見たいと思えば、町の神殿を見に行ったり彫刻を見に行ったりすれば、もっと美しいはずの神様に頼らなくても心が落ち着いてしまうようなことも起こります。サタンの王座がある町では、救い主イエス様を信じましょうと言っても多くの人がそっぽを向いてしまうことがあります。私たちの住むこの愛する日本に、500年近く前にカトリックの宣教師が訪れて、キリスト教、イエス様の愛情を携えて上陸してきてくださりました。西日本を中心にその50年、来日から50年も経たないうちに、なんと100万人近くと言われる、人口比にして1割に届くような勢いの方々が、日本人がイエス様を自分の救い主と信じるようになりました。しかし時の為政者、豊臣秀吉や徳川の将軍たち、幕府が弾圧して教会はほぼ壊滅状態になってしまいました。それから200何十年経ってから、今から150数年前ですけれども、今度はプロテスタントの宣教師が次々に来日して、たくさんの努力をし、生涯をかけ、命をかけてキリストの愛情を、その御言葉を携えて教えてくださっていました。戦争に負けてからも多くの宣教師が来日し、また先に信じた先輩たちが一生懸命伝道して教会を立て上げてきました。しかしクリスチャンの人口は、カトリック、プロテスタント両方合わせても、今日本では 1% にやっと届くくらいです。多くの人たちは、ああキリスト教はちょっと興味あるけれども、あれは政府に弾圧されてきた宗教だから、あまり深入りしたくないと思ってしまうようです。教会は自分たちとは違う人たちが行くところだから、あまり行きたくないというふうに思ってしまうようです。こうして日本は宣教師の墓場とも呼ばれるようになってしまいました。先輩方も本当に頑張って命を懸けて伝道してきたのに、いまだに爆発的な収穫を 経験できないでいると思います。黙示録2章13節は記します。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。この国、日本にもサタンの王座があるかもしれません。いや、少なくとも悪霊サタンの強い働きに教会の技は邪魔をされているとは言えると思います。そのような環境に置かれているときに、私たちは何を目指したら、何を目標にしたらよいのでしょうか。同じく13節を見ます。イエス様が、聖霊様がこのペルガモンの教会を褒めてくださっている部分があります。しかしあなたは私の名をしっかり守って、私の忠実な証人アンティパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかった。忠実な証人アンティパスが殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかった、よくやったとおっしゃっています。サタンの影響を受けて爆発、信仰的な爆発が簡単に起こらないとしても、また迫害を受けて信仰を捨てるように圧力を受けたとしても、まず私たちが目指すべきはイエス様の愛とその御言葉、御業を忠実に証しすることだ、忠実な証人になることだと分かります。多くの収穫を仮に今期待できなかったとしても、忍耐して信仰を守り続ける、忠実にイエス様のことを紹介する働きを続ける、そうすれば良いのだということが分かります。なぜなら収穫が多い少ないというのは神様の自由だからです。私たちが頑張れば、一生懸命やれば収穫が増えるかというと、必ずしもそうではありません。収穫が たくさんあるという約束は神様してくださっていますが、今すぐ起こるのかというと、そこまで、自動販売機のような約束ではないのです。マタイ16章18節にはこのようにあります。私はこの岩の上に私の教会を建てる。私たち信じる者が頑張って教会を建てるのではなく、イエス様ご自身が教会を建ててくださる、神秘的な力を発揮してくださる。私たち人間の仕事はイエス様を、聖霊様を証しすること、そして教会を成長させるのは神様の仕事だということがわかります。さらに主イエスは使徒ヨハネを通して、サタンの王座のある町の教会が注意すべき、サタンの王座があるそういう町の教会が注意しなければならない事柄を教えてくださっています。14節、しかしあなたに対して少しばかり言うべきことがある。あなたのところにはバラムの教えを奉ずる者がいる。バラムはイスラエルの子らの前につまずきとなる者を置くようにバラクに教えた。それは彼らに偶像に捧げた肉を食べさせ、みだらなことをさせるためだったとあります。旧約聖書民数記25章の話です。バラムという人物は偽預言者で、バラクという人物は王様、これはモアブ人の王様のことです。25章民数記見れば分かる通りなんですけれども、イスラエルの民族に神様の怒りが下った。そして2万4000人というたくさんの人物が死ぬ大災害が起こったことが記されています。そしてそのことの発端は、異民族であるモアブの娘たちが自分たちの神々に生贄を捧げるとき、イスラエルの男性を招いたこと それが発端になっています。そして両者がお互いの体を求め合うというみだらなことが起こりました。民数記にその旧約聖書にはこの25章にははっきり書かれていないんですけれども、新約聖書などを見るとそのようなことが起こるようにモアブの王バラクに入れ知恵をしたのが偽預言者バラムであったということがわかります。同じような偶像礼拝をしましょうというお誘いをする者がペルガモンの教会にいたということが指摘されています。そして続く15章でもニコライ派とありますけれども、同じような教えをしていた派閥であるということが分かっています。詳しいことは分かりません。主イエスは私たちのことをとっても愛してくださっています。しかし主イエスはその愛のゆえに私たちが今ハマっている悪から手を洗いなさいと指導してくださる方です。偽預言者バラムの教えを捨てなさいとのご命令は、もしかしたら仏壇や墓参りで線香をあげたり地域のお祭りに関わったりすることをやめなさいということかもしれません。日本にはいろんな偶像崇拝があります。神社仏閣、そしてお稲荷さんに絡んださまざまな行事があります。建物やおみこしだけでなく、先祖供養のために線香をあげる墓参り、またお盆が国民的な行事となっています。ですから墓参りに行かないとか、そこで線香、行ったとしても線香をあげないとか、仏壇に線香をあげない、もしくは葬儀で、お焼香しないというのは非国民と思われるくらい、この地域では私たちの国では大きな強制力を伴っています。しかし伝道がなかなか進まない、もしかしたらサタンの王座があるかもしれない、この日本では忠実な証人であることが何よりも求められています。異教に手を染めないことが必要です。偽語預言者バラムの教えを捨てなさいという主イエスの命令は、もしかしたらクリスマスの食事会にサンタさんを呼ばないことかもしれません。クリスマスはもうもちろん誰もご存知の通り救い主イエス様の誕生日、その方が主役なわけです。しかし教会の主役で往々にしてサンタさんを呼んでしまうことがあります。主役はイエス様だったはずなのに、子供たちを楽しませたいと思うばかりにサンタさんを呼んでしまうと、主役の座をやすやすとその架空の人物に渡してしまうという失礼をしてしまうことになります。注意が必要だと思いました。また10月末、今月ですけどもハロウィーンも似てるものがあると思います。トリックオアトリートって英語で言うそうですけども、ご馳走してくれなければ呪って差し上げますよというのがその本意だそうです。つまり異教的な謳い文句で遊びをするわけです。キリスト教の幼稚園学校ではできれば避けたい行事だと思います。偽預言者バラムの教えを捨てなさいというのは、もしかしたら日曜日に教会に行くことを妨げるさまざまな私事をやめなさいということかもしれません。私自身4月に健康診断を受けてですね、健康診断の数値がだんだん悪くなってきて、糖尿病が近づいてきたということが 分かるんですね。それで生活を抜本的に見直さなければならないと思いまして、よしそれならちょっと運動をしようということで、秋にマラソン大会に出ようと思いました。でもそうすると朝の礼拝には出られません。そこで、さらにですね、10月創価教会、参加礼拝出席者少なかったですよね。15名とか、あ、今日は何名でしょうか。創価教会、私たち週に1回しか集会を持っていないので、自分が抜けてしまうということは、周りの会員の方々にとっても寂しい思いをさせてしまうということが身に染みてよく分かりました。みんなが集まればお互いに励まし合って、主イエスに従いましょう、主イエスを信頼しましょうというメッセージをみんな暗にこう発している、発し合って励まし合っていると思います。でももし私が率先して抜けてしまったら台無しになってしまうと思いました。せっかく10年20年かけて、主イエスに頼って自分自身を作り変えてもらおうと、嫌な人のためにお祈りしようと思っていたのに、教会にせっかく来て、あれ人が少ないなとか牧師がいないなということになると、この信仰の爆発が起こりにくくなるのだと分かりました。お互いを励まし合うためになるべく、私自身は教会に来ますけれども、なるべく私ごとでの休みを避けたいと思います。主イエスはバラムの教えを捨てる者に隠されていたマナをくださると約束してくださっています。隠されていたマナ、隠れていたマナ、それは私たちがまだ知らない霊的な食物であると言われています。また主イエスはバラムの教えを捨てる者に白い小石をくださると約束してくださっています。どうやら当時の裁判官は無罪判決を下すときに机から白い小石をその被告人に与えたとも言われています。サタンの王座のある町では多くの人たちが悪、罪の濡れ衣を着せられるてしまうと思いますけれども、バラムの教えを捨てた者は白い小石をもらって無罪放免にされるということが約束されていると分かります。また主イエスはバラムの教えを捨てる者に新しい名前をくださると約束されています。それは私たちが主イエスによって作り変えられた、聖霊によって作り変えられた暁に敵のためにも祈れる姿そのもの、それが私たちの新しい名前です。忠実な証人としての役割を果たし、これら3つをいただいた暁には、私たちの教会に神様は大きな収穫をくださることと信じています。サタンの王座があるかもしれないこの国、私たちにはすぐは華々しい収穫を目にすることはできない、すぐに目にすることはできないかも知れません。しかし異教の習慣を捨てて忠実に証人としての信仰生活を貫くときに、いつか神様が私たちの群れを、日本の教会を素晴らしい群れ、愛にあふれた万人に伝道する群れに、教会に立て上げてくださるに違いありません。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たち時に、悪い霊にそそのかされて、また自分たちの欲望に、よって誤ったものを神とし、とんでもないものに頼って生きようと思ってしまうことがあります。神様、すべてはあなたがご支配されています。すべてがあなたの権威のもとにあります。揺らいでしまう私たちの心をどうぞ清めてくださり、その罪を許し、 私たちをただひたすらイエス様に頼り、他の異教の神々を捨てるものと成長させてください。日々イエス様に頼りながら、聖霊の導きに頼りながら歩むように志しますので、どうか日曜日には教会に集まり、互いを励まし合い、愛イエス様の作り変える、私たちを作り変えてくださる爆発を受け取ることができるように助けてください。どうぞいつの日か豊かな収穫を私たちの群れにもください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。